はい、6月19日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アスキニンです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあということでね、
はい、
いや今週はね、
はい、
大雨がすごかったね。
やばいっすね、やっぱり。
やっぱこなんですかね、今年の梅雨ってちょっとすごいね。
なんかもうなん最初ってあのなんか今回入りが遅かったじゃないですか、
うん、はいはいはい、そうだね。
あれがもう最後になんか
もうそうそうそう、あの取り返すかのようにね、警報鳴りまくって、
ね、確かに。
そうで結構この朝方、
はい、
その6時7時に警報鳴るじゃないですか、
はい、
でまあ僕とかねこの夜食やってて、
はい、
でまあ朝6時とか、
はい、
まあ5時とかに帰るんですよ、
はい、
家に帰って、まあ、お風呂入ったりして、そうゆっくりしてでその寝るじゃないですか、
はい、
やっとその睡眠に入った瞬間に、
はい、
警報鳴って、
きついですね。
そうでうわまたちょっと起きてそこからちょっと眠れなくなってそうでその外の雨の音もすごいから、はい、そう全然眠れないみたいな、なんかもう外の雨だけじゃないその憂鬱さというか、
はい、
この眠れない憂鬱さが鬱陶しさがねまたありましたけど、
あの警報聞いたらなんかやっぱビクッとしてとか、なんか体も起きるんじゃないですか、
ね、あの音すごいよね。
あれやっぱそういう風に作られてるんですか。
それはそうでしょ、危険ね、はい、本当に危ないですよみたいな。なんかあの警報3段階ぐらいに分けてほしいんだよな。
あ確かにそうですね。
なんかわかります、あの
確かに、
まあなんていうんですかね、すごいまあそんなに緊急性ないですよ、
はい、
でまあちょっと緊急性ありますよ、
はい、
でもこれはすごい非常に緊急なので本当に本当の本当にちゃんと逃げてくださいみたいな。
はいはいはい、はい、
そうまあねこの3段階ぐらい作って、まあ、1段階目はちょっと危険だから気にしといてくださいよぐらい。
そうですね、家にとっても大丈夫だぐらい
大丈夫だけど、はい、一応その警報として出してますよみたいな、はい、
うーん
ね、で2段階目はもうこういう状況ですよ、
はい、
でも3段階目はそのそれこそね、その北朝鮮からミサイル飛んできて本当に落ちるんじゃないかぐらいの時にはもう そっちで警報してほしいみたいな。
確かに3段階のこの案いいですね。
でさらにその音も分けてほしい、この、ね、その最初の方はなんかヒューインヒューインぐらいにして、ね、その2段階目あって3段階目がもう今ぐらいの。
そうですね、
すごいタダダダダ、なんかすごい音になるでしょ。
なんかびっくりしてます、音もなんかもうリミット外れてるじゃないですか。
そうそうそう、
ね、自分の、ね、あれもすごいので、
うん、
ちょっと確かになんか本当 LINE の通知音ぐらいで、
うん、
レベル1の時は、ま
あ、ちょっと LINE の通知音はねちょっとねあれだわ、緊急性なさすぎるわLINE なのかなって思ってしまうから、
ああ確かに、
もうちょっとなんかまあ目覚ましぐらいの、
そうですね、あちりんちりんちりんみたいな、
そうそうそうぐらいのちょっと感じでもいいのかなと、ね、思いながらも、ね、まあでも、はい、まあ、今日は晴れてて、
はい、
もうすぐ梅雨明けするんじゃないかみたいな言われてるので、
今週じゃないですかもう、
はい、
ついに
もう原付き旅飯がねこれにてまた再開できるということで、
まあそうですね、
うん、なかなか外出れなかったんじゃない。
本当にあの外出てないですほとんど。
最近何こうちょっと遠出したじゃないですけど、はい、行った場所って言ったら
一番遠出したのが本当に浦添の前田ってとか分かりますか。
前田分かりますよ、
浦添前田とかですかね。
浦添前田なんて結構その那覇から出てすぐじゃないですか。
いやもうあそ結構30分ぐらいかかるんですよ、その僕今住んでるとこからは、
はいはいはい、
なので意外と大雨の中とか出たりすると、
まあ、大雨はね
やっぱ遠く感じてしまうというか、いつもより
原付の時は特にね。
そうなんですよね、
はいはいはい、
あのボイストレーニングやってるところがさ浦添前田のところなので、
あもうそのなるほどね、一応、まあ、じゃあ稽古のために
あそうです
ちょっと行かないといけないと
行って、やっぱ時間も決まってるので先生の時間帯もあるのでしっかり遅刻しないようにと思って。
ちなみになんかこの今原付で移動してるじゃないですか、
はい、
この原付の時にこう雨対策ってどうしてる。
雨対策ですか。いやもうほんとカッパ、
あまあ、
極力
で、それこそ僕高校は原付だったんですよ、
はい、で、そうなんですか、
通う、まあもう本当10キロ近くあったんで。
え高校原付で通っても OK だったんですか。
自宅から、
はい、
あの8キロ以上離れてたら原付で通ってもいいみたいな、でもあれですよ、高校1年生の時なんて原付の免許取れないんで、
はいはい、
高校2年の冬休みまではずっと自転車ですよ、その距離、10キロ近く、
ね、
山2つ越えて、
いやすごい、
はい、その道行ってましたけど。
すごいっすね、めっちゃ鍛えられますね。
そうめちゃくちゃ鍛えられるもうね大変なんですよね。でも
めっちゃきついっすね。
そうただその、原付の免許を取ったら、
はい、
その高校に原付で通うことできるんですよ。
いいっすね。
そうでその自転車の時はね、実はちょっと良かったのはね、はい、この梅雨時期に入るとうちのお父さんが、
はい、
あれを持ってたんですよ、あの軽トラを。
あ、はい、
だから自転車を軽トラにパッと乗せてでその軽トラで送ってくれるみたいな。そうで帰りはまあもう頑張って自転車で帰ってこようみたいな、
はい、
っていうのがあったんですけど、原付に変わってからはさ もうその乗せるのも一苦労だし、
確かに
そんな乗せれないから、はい、もう原付の時は自分で行きなさいねと。
うわきついですね。
そうってなってて、そう雨の日どうしてんのかなと思って。
対策も本当にカッパを、うん、もう本当に降りそうだったら、うん、降る前に絶対来て、うん、乗っとくっていう、
まあ、だし足、俺は足が一番さ、はい、大変だったのよ。
あ
靴、
あ
靴の中まで浸透して濡れるじゃん、
はい、確かに。
でその後にだって、まあ、ボイトレって言ったら靴脱いで、はい、その上がってでしょ、
はい、あそしたらあの 僕はあの、はい、替えの靴下持ってます。
ああ、替えの靴下と、まあ、タオル。
そうですね、あの一応迷惑かけないようにみたいな感じで着替えを結構多く持ってますね。
ああなるほどね、はい、えだってさ、そのじゃあ濡れた靴下どうすんの。
濡れた靴下はまたあの袋にビニール袋に入れて。
袋も全部持ってるんだ。
はい、なんか一応バッグ持ってるんでいつも。
あ、あじゃあ、あのデカバッグはただただ、はい、なんていうんですか、舞台衣装入ってるだけじゃなくて。
ああでもさすがにプライベートでこれは持たないですよ。しました普通にちょっとリュックぐらいのやつをいつも持って、それになんかいろいろ着替えとかも入れて、じゃあもう濡れてもいいように、
もう、もうじゃあもうワンセットぐらいあるんだ。
そうそう持ってます、上も下も全部持ってます、
ね、
ズボンとかは多分あのなんていうんですかね、着とけば大丈夫なので、
まあ
ね、
まあ、でもたまにカッパ浸透してきません。
あたまにありますね。
ね浸透して、しかもこの座ってるからこの股の部分だけ濡れるみたいな。
ありますね。
あれ許せないんだよな。
あの時はもう自然に乾かします。自然乾燥頼りで。
なるほどね、はい、もうじゃあズボン系はちょっと自然乾燥で任せながら、靴はもうじゃあその靴下履き替えるじゃないですか、はい、でまた帰り道あるじゃないですか。
帰りはもうあの家直行なのでもう濡れてもいいんですよね。
じゃあビチャビチャの靴履いの中に足入れて、
もうそこも耐えていきますね。
はあ、耐えるね。
耐えますね。
僕はもう高校行くときはあの二重の袋を足に
すご
い。そうやってめちゃくちゃ恥ずかしいですよこれそうだから厚木が恥ずかしさを我慢できるんだったらこれちょっとおすすめなんですけど。そう
靴専用のなんかそういうのがあるんですか、うん、ビニールみたいな。
俺はもうあの開放の袋
そうすごいっすね。
二重にしてやって輪ゴムで止めて。
すごいっすね。
そうただもう水が入ったら一巻の終わりですよ。
確かに確かに。
だからそれをその上からさらにカッパ切るんですよ。
あ、ええー。
そうだからカッパから流れ出てそのまま袋伝って水は行くみたいな。
すごい。高校生のもうありったけの知恵を出して。
そうありったけの知恵を出して。
すごいっすね。
そうっていうのをやってましたけどね。
あの何バイク待ちの時とか滑らないっすか、発進させる時。いやビニールとかの時
そこをまたうまくね
慣れてくる
んですよ。そう慣れてくるんですよこれがまた
すご
い。そうっていうのも、まあ、あったりしながら。
すごいすごい高校時代を過ごしてますね。
そうそうそうだ10キロ近くあったんだよねやっぱりね。
すごいですね。10キロ毎日移動して、しかも行き帰りやったら相当の時間もかかりますし、
うん、めちゃくちゃ大変でしたよ。
さあご苦労様です。
そうみたいなね感じで、だからそう今最近ちょっと気になったんですよ、その厚木にのこの原付での移動の仕方というか、はい、晴れた日はもちろんいいですよ。そうだから晴れた日とかだったらもう僕川によく遊び行ってたんで、
あ
はい、川に行って泳ぐじゃないですか、はい、そしたらそのままその水着をちょっとその辺にこうかけて、はい、風で乾かしながら帰るとか。
すごいっすね。
そう田舎もんの
知恵、
そう知恵を使いながらね。
すごいっすね。
そう行ってたなみたいなのがあったんですけど、まあもうすぐね、
はい、
梅雨も明けるということで。
そうですね、もう
開けたら
早く梅雨明けてほしいですね。
開けたら最高だなという感じでございます。
はい、
さあ、最近あったような話でございますけども、はい、最近はね、僕はね、
はい、
あの新屋台村ってできたのご存知ですか。
今話題の名前だけは聞いてるんですけど、
クワラですかね。
クワラか、その屋台村の
そう名前みたいなの
が、クワラ
みたいなのがあって、まあ、いろんなお店が入ってて、
すごい。
それこそあのこの FM 那覇さんの隣にある、はい、チャンガポチャというお店あるじゃないですか、
はい、
このお店もその新屋台村にもあったりして。
そうなんですね。
そうでこれがね、何通りだったかな、そこあの天仏からちょっとこのドンキホーテ側に向かうじゃないですか、
はい、
天仏かドンキホーテ側に向かうときにある一番最初のこの筋、
あ、はいはいはい、
そうそう の, あの商店街の中をぐっと進んでいって、三笠食堂だったかなのあたりのところを左にパッて入っていくと、はい、その深夜タイムラインに着くんですけど、ちょっと ね,
そうなんですね、そ
場所がね分かりづらいですね。
確かにあの国際通りメインとかだったら、あの、うん、旧っていうかもともとある屋台村は、
うん、
1本入って
すぐ、そう1本入ってすぐで、はい、しかもそ1本入って別にそこからすぐ見えてるじゃないですか、
はい、
そうだから分かりやすいんですけど、その筋なんですかね、商店が入ってさらに左のその三笠食堂のところから左に入ってさらにちょっとこう探さないと、んこ、あ、ここ入り口かみたいな。
分かりづらいっすね。
ちょっとだけ分かりづらいかなみたいな。
え、その店舗数とかも多いんですか。
結構17店舗ぐらい、
めちゃめちゃありますね。
そう ありますよってことで、で一応、 テンプスの裏側にある公園あるじゃないですか、はい、あの大縄とかあったりとか、はい、あのガジュマルの木立ってるようなあっち側からも回って一応行くことができるみたいで、そうあっち側からも入れますよという感じでございます、
ね、さすがやっぱチョメさんのあのいろいろ情報が、
いやいやというのもですね、はい、もうそれこそ昨日たまたまなんですけど、はい、そのそこのお店の人で知り合いがいまして、はい、でまあちょっとあのバイト今ちょっと足りなくて、はい、1日だけ手伝ってくれないかということでちょっとお手伝いさせてもらって、
最強の助っ人ですね。
いや全然最強じゃなかった
ですよ。最強の
そうで、そのお寿司屋さん、はい、琉球寿司って言って、
お寿司、
はい、そうお寿司屋さんの、まあ、そのドリンクの方と洗い物をちょっと担当してほしいみたいな、
はい、
そうっていうので、まあ、やらせてもらって、そうで久しぶりの何ですかね、そういうバイト、
はい、
そうしかもやっぱその、まあ、今僕が働いてる方若狭の方とこっちの、ね、国際通り側ってやっぱお客さんの層が違うというか、はい、こっちはやっぱその観光客の方結構メインというか、はい、だったりとか、この国際通りに遊びに来てる人がこの中に入ってきて、
はい、
どん屋台村ってどんなんかなみたいなできてるんで、そのあなんかどうしようどうしようみたいなすごい戸惑っちゃってい
やそうですよね確かに、うん、
で例えばですけど、まあ、僕、ね、今飲み屋さんさせてもらってるけど、はい、飲み屋さんってもう結構目的それ目的でこう来てくれてるから、はい、もう知ってる人とかも多いじゃないですか、
はい、
でその深夜タイムラの方になってくると、そのいろんなたくさんお店があるから、はい、とりあえずそのいろんな店こうチラチラ見ながら、
はいはいはい、
そう言ってるんでいらっしゃいませみたいな、はい、なんかどうですかみたいな、そ
う確かないっすね、確かに、
ね、なかなか最近言うことないというか、はい、そうね、普通のさ例えばですけど今こう働いてる場所とかでも、はい、それ目当てでも来てくれるじゃないですか、
そうですね確かに、そう
だけど、まあ、深夜タイムラもいろんな店舗でかちょっとずつつまみ食いもできますよみたいな、はい、っていうのもあったりするんで、どうですかみたいな、こうですよみたいなのがね、なかなか
久しぶりだったらちょっと戸惑いますね、
そうでそのもう初めましてのお客さんと喋ったりとか、
はい、
そうでドリンカーなんで、はい、やっぱこのねメインでお寿司握ってくれる人いるんですけど、この方はもう職人なんで、はい、寿司握るときってもう基本黙ってるじゃないですか、
確かに
もうだから盛り上げないといけないみたいなっていうのもねあってね、
うわなんか忙しいですね、チョメさん、
そうすごいね、まあ、いい経験にはなったかなと、そういう感じでございましたけど、
めっちゃ今度行ってみます、
まだ行ったことはないんだ、
なくてなんか、うん、最近の友達からなんかできたよって話だけは聞いてたので、ぜひちょっと行ってみたいなっていうので、
うん、
ああいう場結構好きなんですよ、こう賑やかで、
ほうほうほう、
なんかいろいろ交流もありそうな雰囲気もあるじゃないですか、やっぱそういう、
そうそうお店同士のってことです
よ、はい、
うん、
外にあの前の屋台村だと席があったりとか、
はいはいはい、
っていうのもあるので結構好きでちょっと行ってみたいなと思ったんですけど、
深夜台村も、外にもちょっと席、あ、まあ、一席二席あったりとかで、
いいですね、
そうであったりで本当に交流いっぱいあるなっていうのと、はい、やっぱ店員さん同士がすごい仲良くて、やっぱ同じ場所で働いてる人たちで毎日顔合わせるんで、
確かにな
んかどうもみたいな、
仲悪
か
ったら大変です
ね、いや相当ね仲悪い、それであんま聞いたことないですけど、そうでまあなんか挨拶しながらだったけど、
はい、
なんかお心理かみたいな感じの見られ方してましたけどね、
いや結構じゃあ 2,3 ヶ月前とかにできてるんですか、
ね、5月23日だとか、今まだ2週間とか3週間ぐらいかな、
そうなんですね、
そうそうそう、
それでも新入り扱いされる、
もうもちろん新入りというか、まあ僕はもうその顔おなじみではないんでね、
はい、
見たことないやついるなみたいな、
厳しい世界ですね、
いや厳しくはないですよね、いや優しくしてくれますよ、その新入りいびりをされたわけではなくて、なんかもうなんか新しい人かなみたいな、
はい、あいいですね、いいですね、
そうそうそうっていうようなね状態だったんですけど、
ぜひちょっと行ってみたいです、
行ってないんだ、そういう屋台村とか行く、
最近は行ってないですけど、その20代前半とか、うん、まだ東京行く前とかは結構屋台村好きで行ってました、でたまにあのなんか結構人間観察が好きで、
うん、
そもそも、
うん、
あの屋台村あ のれん街とか
のれん街
あるじゃないですか、あのあそことかにも何の予定もないのに、うん、なんか一人で歩いて行ったりとかします、
あ最近ですね、じゃあ
最近その 1,2 ヶ月前とかに行って、例えばあの広いの二次会、
はいはいはいはい、
が終わった後って、
ヒ
ロエンの二次会ってやっぱ結構こうしっかり清掃していかないといけないような感じがあって、
はいはい、うん、
なのであのスーツで行くんですよ、
はい、
ちょっとセットアップでネクタイ締めずに、まあ、T シャツと、うん、でそういう時ってやっぱり皆さんどういう反応してもらえるのかなっていうのが結構僕的にはなんかあの気になるんですよ
ナンパ待ちしに行ってないでそのかっこいい格好で のれんが行ってね、でその何ですか、どんな反応するのかな、
そうですね、なんか
それあのナンパをすごい砕いた言い方してない、
はい、いや違う違う一人なんで、さすがナンパとかしかも飲みにも行ってないんですよ、ただただ歩いてみてこう人の反応をまず見てみたい、
お金使わずにナンパ待ちしてない、
いや違う違う違う、全部ナンパに寄せないでください、
本当に、
はい、でバーって行って、あっ、なんか普通になんか歩くあの大学生の 3,4 人の子たちよりかはもしかしたらこうなんかよく見られてるかもしれないなみたいな感じの、
ああまあ ちょっとアイドル気質じゃないけど人に見られる、
そうですね、
この何ですか、快感を味わいにいってるんだ。
快感と、まあ、ちょっと勉強でもありますよね、
うん、えちょっとあの人かっこいいみたいな、
あそう、ちょっともしかしたら持ってくれてるんじゃないかっていうのをあのやっぱり現場でじゃないと感じられないので、
はいはいはい、
自己満足じゃやっぱそのなんか喋れないので、
うん、
経験した上で、うん、こうなんかそういう、うん、なんか話題にできたらいいなみたいな感じの
なんかすごい特殊な何ですか、自己承認欲求の
そうですね、
うん、あれだな。
それこそこの前のヘッシーさんと一緒にあのラーメンをヘッシーさんにご馳走していただいて、
おヘッシーが、
ヘッシーさんが、おあのヘッシーさんが、
いやあのヘッシーさん別にケチのヘッシーとは思ってないけどね
のれん街 の地下1階にラーメンブースみたいなのがあって、
ヘッシーと行った、お
でヘッシーさんラーメン食べてる時にこの話したら、
うん、
やっぱ厚木に似て変な人だなっていう話題にもなったので、
めちゃくちゃ変な人だな
でも結構なんかああいうのいいんですよね。
あとヘッシーそれそのおごったのあれじゃないですか、その厚木に来る女の子に、あ俺おごってるよみたいなの見せるためじゃないですか。
ヘッシーさんそうなんですけど、なんかご飯も食べるみたいなこと
ちょっと、おいやいやいやいや、待って、なんでそのご飯食べるよのあれだけで、ね、もっとかっこよく見えるかなじゃないんですよね。
ヘッシーさんめちゃめちゃあのごちそうさまでした。ヘッシーさん、
いやでもよかったですね、
はい、
あまあ、
じゃあいろいろそういう趣味もあるのでちょっと変な人なんですけど
面白いですね、ちょっと、はい、ね深夜タイムラ
そうですね、
ね、またぜひね行く機会があったら
深夜タイムラもちょっと一人で歩いてみようかなって思ってます。
ぜひぜひ行ってみてください、
はい、すいません、ね、変な空気に
いやいや最近何厚木にはありましたか
最近あの髪切りました。
おお。
ちょっと今これキャス見てる人は分かるじゃないですか、
はい、ツイキャス見てる方
はだいぶ短くなってないですか。
ちょっと短くなってるね。
ちょっとあの夏、もう夏本番なんで、うん、まあ、髪切って、まあ、冬だったらまあ伸ばせるだけ伸ばしてもいいですし、
ほうほうほう、
まあ、一番はというとまあマネージャーさんに髪質がもう良くないっていうので、まあ、あれがまあ引きずってるんですけど、
あのね、はい、あの何の時でしたっけあれは。
あれがですね、はい、ヒップホップに、
はい、
まず出させていただいた時に、
はいはいはい、
女子マネージャーさんたちの間で、
はい、
あのちょっと髪質問題がちょっと
というか、
はい、
え、あつきになんか髪型おかしくないみたいな
それをあのシンさんが聞いてくれて、はいはい、僕に直接教えてくれて、
ね、
はい、
でなんかあのね、別の方たちに、はい、その女子マネージャーの方みたいに言ったら、はい、それは私は言ってないみたいなすごい取り繕ってましたけど、
なってましたね、
うん、
はい、
だからちょっと髪切って見返してやろうかなみたいな。
そうですね、改めてちょっと、まあ、短い厚木もちょっと見ていただけたらなと感じでやってますんで。
なるほど、
はい、さっぱりして、うん、めちゃシャンプーとかもすぐ終わるんで、
うん、
髪乾くのも早いので、
うん、
なんかいいです、時短だって。
まあね、
はい、
いいですけど、え他にもなんかなんか給料の話をしたいみたいな。
あそうですね、確かに大体給料日じゃないですか15日。
ああまあまあ場所によりますけどね、
はい、うん、なのでなんか皆さん給料ってどういう風になんか普段使われてるのかなっていうのでめっちゃ気になって
めちゃくちゃアバウトな質問ですけど
まあそうですね、
うん、
まあ、僕の場合はい、
うん、そう、あつきはどう使ってんの。
僕は今回あの買いたいものがあって、
うん、
あのヘッドセットちょっと分かりますか。
ヘッドセット分かりますよ。
ヘッドセットのマイクを購入しました。
あれ、
この給料で。
この YouTube ゲーム配信しようとしてる。
あ、違う違う違う。なんか今後やっぱこの舞台立つ上で、
あのアイドルがやってるようなヘッドセットみたいな。
あ、そうですそうです。
あ、なるほどね。
っていうのをあの僕が現役のアイドル時代に使ったことがなくて、
あ、使ったことないんだ。
使ったことないんですよ。
へえ。
でも映像で見てるもんだけだったので、ちょっと自分のこの沖縄の活動でも取り入れてみたいなっていうので。
え、このアイドル時代は何、手持ちの？
あ、もうハンドマイク、
ね。ハンドマイク。おお。
なので基本的にハンドマイクなので、
うん、
あの口パクもバレませんでしたけど、やっぱこのヘッド
セットになると口パクしてたんかわいいよ。
ヘッドセットをなんか使ってこう、うん、また芸の幅広げていけたらな
って。まあね、なんかそのやっぱダンスとかも取り入れてるじゃないですか。
そうですね。
ってなった時にやっぱ手持ちだとちょっとね。はい、あの動きが制限されてるというか。
そうなんですよね。
はんはんはん、
もう両手使ってなんか大きく、
うん、
あの表現してみたり、なんか小物使ってみたりとかっていうのをなんか取り入れて、またお笑いにも行かせたらなっていうので、
は
い
は
い、今回そういうのを購入してみました、給料で。
なるほど。いくらぐらいなんですかあれって。
あのピン系だと思うんですけど、うん、僕のやつはまあ1万円ちょっとぐらいです。
結構するね。
結構します。
あ、でそのヘッドセットはだってこの耳とこの口の部分だけでしょ、
はい、そうです。
はあ、それで、
まあ、しかも今回一応初購入だったので、ちょっとあの、
はいはい、
なんていうんですかね、買うまでにちょっと時間がかかったんですけど、
はいはい、うん、
せっかくなのでちょっと買ってみて。
なるほど、
はい、今後どう使っていくかまだ分かんないですけど、チョメさんともちょっと相談して、さっきチョメさんどういうふうにまず使うんですかねから今入ってるので、
ね、あれ機械詳しいですかって言って、
はい、
どういうふうに使うんですかねって言ってたけど、俺も全然分からんそれはそういうのあのね、あのうちのオリジンで言うとね、
そうですね、
まあ、あの機械の申し子ともきがいますので、
ともきさんってやっぱ万能、何でもできますね。
本当に何でもできるから、
すごいですね。
そう 確実に一人ともきは必要ですからね。
しかもガナハベースでいつもお世話になってるともきさんなので
、あ、そうですね、
はい、お話も聞きながら、
はいはいはい、
あのいろいろ聞きも勉強していこうかなと思ってます。
あ、いいじゃないですか、はい、面白いですね。
まあ、給料はあの皆さんあの大事に使ってくださいっていう感じです
っていう話だと、ね、はい、ちなみにその働き出して初給料って何に使いました、はい、ちなみに
初給料、あのそのあれですか、20歳とかな、
そう、20歳とかの時の、
も
うそういう話すんのかなと思ってたんだけど
なんか最近の給料の話、
うん、ざっくりしてたな給料何に使いますかっていう
普通にちょっと気になってて、うん、まあ、普通になんか支払い関係が多いんじゃないですか、ね、
そう基本はね、
ですよね、やっぱ、うん、固定費というか、
うん、
もうそれだけでなんか終わってたイメージ。
いや、ちょっと待って、暗い暗い、暑気に、天、ね、あの天気が晴れてないから、
そうですね、
ちょっと暗いな、暑気に。
っていう感じで、まあ、少し貯金してみたりではないですけど、うん、まあなんか、お金ってやっぱ少なくなるので、皆さん大事に使ってください
ね。いやいや、それはね、で今もそれ お笑いでも、暑気にちょっとずつどんどん活躍していって、
いやいや、もう、
そう、いただいてるんで、
頑張ってます。
ね、
はい。
何このお笑いでドンと稼いだ何に使いたいとかあります、夢というか。
ああ、いいっすねそれ、スティブさん
いいっすねってじゃあ何に使いたいかありますか。
なんか大きく分けて言うと、うん、まあ旅行あてかの自己投資ですね、一番は自分にお金もっとかけてみたくて、それこそ技を磨くだったり、
うん、
ダンスと歌と今アクロバットを習いたいなっていうので、今ちょっと携帯で探したり、ちょアクロバットのそういう教室も週1とかでやってるみたいで、
沖縄にあるんだ、
あるみたいです。なのでそれもちょっと来週から参加しようかなっていうのがあって、
アクロバットっていうのはこのバク転したりとか。
あ、そうです、僕ちょっとあの芸にバク宙入れたくて、
ほう、
今後あのやっぱあの跳躍力の僕、友木さんがあの申し子だったら僕跳躍力 その申し子なんで
いやいや、あんま聞かんけど跳躍力の申し子、
跳躍のやっぱ
申し子、じゃあお笑いじゃない方がいいんじゃない
いや、あのやっぱ跳躍をやっぱお笑いに行かせないかなって
なるほど、はい、あの高跳びとかね。
あ、そうです、
あの寝坊高跳びでした、
あの走り高跳び、
走り高跳び、
走り高跳びとかなので
記録とかね、一時期この更新したりとかあったから、跳躍力を生かして。
そうですね、で
なかなかないな、お笑いで跳躍力生かすの
もっとこう人を引きつける武器が多分作れるんじゃないかっていうので。
なるほど、
はい、ちょっとそれこそバク転バク宙をちょっと習いに行こうかなっていうので。
なるほど、
思ってますね。まあダンス、
うん、
日頃から体を動かすのが大事なんで、っていうのはやっぱ自己投資ですね、うん、
今。なるほど、はい、じゃあワニ先生 あのシャドーボクシングと一緒って感じで。
まあ全然違います。
あ、違います、一緒なのかなみたいな感じでしたけどね。
ワニ先生のシャドーボクシングはまた違うんですけど。
違うんですね、
はい、
はい、
そういうのお金かけてみたいですね。
はい、じゃあ、はい、ぜひぜひね、給料入ったら自己投資に使ってみてほしいなと思いますはい、ということでね、ここからはですね、
はい、
大喜利のコーナー行きたいと思います。
はい、行っちゃいましょう。
さあ本日のね、大喜利のお題がですね、こんな、ごめんなさいね、こんなクロスワードパズルは嫌だ。
はい、
はい、こちらなんですけどもね、今ツイッターでもねちょっと答え来てなくて、
はいはい、
あ、で今ちょっとツイキャスもねちょっと今人が来てないんですよ。
あれあれあれあれ、
そうということでね、ちょっとね人が来てからね、
はい、
ちょっと始めてもいいのかなと。
あ、そうそう
そう、思う、まあ、もしくはもう厚木に2がどんどん答えてもらって、は
い、うわ、これ皆さん難しいから来てないってことなんですか。
いやいや、どうなんですかね、ちょっと今忙しいんですかね。あ、まあ一応今万代さんから、
あ、
ま
だ
届いてますけども。
万代さん、ありがとうございます。
そう、ありがとうございますですけどもね。
あ、
さあということで、
はい、
では本日のお題がですね、こんなクロスワードパズルは嫌だ。はい、こちらの方を、メールツイキャスで募集したいと思います。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。 78.0 FM Naha。Your radio station。
ベンビーと
サルガカメ太郎の
内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバス・タクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから、気をつけてね。はーい、バスレーン検問してます。一般車通れませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君、 バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。おお。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、6月19日水曜日17時26分を回りました。水曜日ジンチャンプルー生放送でお送りしております。はい、それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX! ゆうきどもヒップホップ、はい、ということでね、こちらのコーナーは、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお題がこんなクロスワードパズルは嫌だ、こちらでございます。
はい、
さあなんとですね、はい、ツイキャスにアンツボさんが来てくれてます。ありがとうございます。さあトゥースということで、
トゥース
暑いということでねえ、アンツボさんね、ヤッセンボに、ちょっとね、この本島の方に遊びに来られてたみたいで、
はい、
ヤッセンボも遊びに来てくださいまして、
ありがとうございます、アンツボさん。
アンツボさん、ありがとうございます。ということでね、ありがとうございますって。
僕もやっぱボーイズナイト
ね、まあ、ちょっと一緒にお手伝いね、はい、した中ですので、はい。はい、いやいつもありがとうございますということで。
ありがとうございます。
ちなみに、2に髪切ったという質問も来てますね。
髪めちゃめちゃ切って。こんな感じです。
はい、いい感じになっております。
ありがとうございます。
さあ、ありがとうございます。さあ、こちらですね。それでは、お題の方発表したいと思います。
はい、お願いします。
本日のお題、こんなクロスワードパズルは嫌だ、こちらでございます。
はい。
ね、クロスワードとかやったりする？
クロスワードはやったことはほとんどないです。
あ、そう。
よくおばさま方がやってるのをなんか見たことあるんですけど。
おう。
はい。自分で挑戦したことないんですよ。
そうなんだ。
はい。
僕も結構昔やってましたよ。
そうですか。このノートっていうか、このクロスワード本みたいなのあるじゃないですか。
あるあるある。
ああいうの持って
た、あれを買って、商品当てたいな、みたいな。全然当たらんかったから、やめたし。
あれ難しいっす
よ。そう、ごめんけどね、もう難しすぎてできんかった。
あ、そうなん
です
か。
そう、それこそうちの親がね、もう大好きだったから、それの一部をやったりとかはしてましたけど。
いいっすね。
そう、ちょっとね、まあ、今やったらまた面白いかもしれない。
またなんかあれですか、ブームみたいな時期がありましたよね。クロスワードブームみたいな。
まあまあ、ずっとブームっぽいけどね。僕らはナスビさんって言って、
ああ、ナスビさん、はい。
そう、電波少年で、はい、そう、その検証だけで当てたものしか、ダメだっていう検証の、そう、そういう生活してたんで。
面白いっすね。
そう、ただいやもうなんかひっくるいそうになる。っていうぐらい大変で。
すごいっすね。
そう、っていうのがありましたからね。はい、さあさあ、じゃあまずはですね、こちら、X ネーム、万代さん、紹介していきたいと思います。
お願いします。
いきましょう。こんなクロスワードパズルは嫌だ。ポジティブ思考なお題なのに、何度やり直しても答えはネガティブになる。ということで。嫌ですね。
嫌ですね。
ね、この、なんか、すごい、雲一つない、この、天気をなんという、快晴とか、
はい、
ね、なんとかで、なんかそういう、なんかポジティブな、
はい、
ね、ことが書いてあって、なんか、わーって書いてあって、答えがね、すごいネガティブな、ね、悲しい答えだったりしたら嫌ですよね。
嫌ですって。
ね、せっかく解いたのに。
確かに。
ね。
ポジティブな気持ちでなんか、終わりたいですよね。
そうそうそう。
解いた後は。
うん。もう、眠る時間がないみたいなのが答えみたいな。嫌だな。答えといたら、そう、確かにね。クロスワードやってる場合じゃないですけどね。さあ、いいですね。
いいですね。
続きまして、問題の内容が個人情報ということで、嫌だな。縦の、一番、作者の名前を書きなさいとか、嫌でしょ。
めっちゃ安い。作ってる側訴えられますよ、絶対。
縦の2番、僕の愛車の名前を答えなさいとか。全部僕クロスワードですよ。
やっぱりですね、自己満足ですよ。
そう。それを。ねえ、悲しいですけどね。
悲しいですよ。
さあ、いいですね。マンデさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、マンデさん。
さあ、続きましてがですね、メールの方から紹介していきたいと思います。
はい。
こちら。ラジオネーム、カーボンギアでございます。
カーボンギアさん、はい。
こんにちは。ちょっと待ってくださいね。
はい。
こんにちは。少し、変わっているあつきに
ありがとうございます。
股が濡れるのは雨のせいですか、ケイスケさんということで雨のせいですよ、もうカッパでね吸収してですから。
そうですね、
はい、おもらしはしてないんでね、は
い、じゃないですよ。
さあ行きましょう。こんなクロスワードパズルは嫌だ、謎解きの枠以外すでに書いてあるということで嫌だな。
嫌ですね。
うん、謎解きのね、はい、この四角1とか、はい、四角2以外の部分が全部書いてあるから大体もう答えわかるっていうねクロスワードのね、楽しさが全くないっていう。
あとはゴールを決めるだけだみたいな。
そうそうそうそう。もうアシストがすごいっていう。キーパーもいないですからね。
すごいっすね。
いや、いいですね。
いいっすね。
続きまして、答えが、お前だーになっているということで、びっくりしたーみたいな。
びっくりした。
問題解き終わった後にびっくりしたーみたいな。いやいや、なんでみたいな。
怖っ。
もう怖いのかどうかもわかんないけどね。別に声で言われるから、不意をつかれるから怖いであって、大体、あ、お前だ、あーって終わっちゃうけど。さあ、いいですね。
はい。
続きまして、あ、こいいな。ワードのボキャブラリーが超少ないということで、なんか、ね、晴れてるあれを答えろ、みたいな。あれって何みたいな。ね、ね、あれの日のあれをなんとかしろ、みたいな。ボキャブラリー少なみたいな。
少ないっすね。
ね、もっとなんかいろいろ凝ってさ、ちょっと難しいようになってるじゃん。
はい、
ね、ここの正式名称答えようとかさ、はい、そんなんじゃないですから。あれの名前はとか。
めちゃめちゃ難しい。ある意味難しいっすね。
そう、結構難しいかもしれないですね。
めちゃめちゃ難しい。
いいですね。続きましてがですね、答えが全部呪いの言葉だということで。
いや、怖い。
ね、怖いですね。だから、一番最後に全ての答えをつなげて読め、みたいな。読んだらすごい呪いの言葉になってるみたいな。
めっちゃ怖いな。
嫌だな。続きましてがですね、誰かが抜いた鼻毛がびっしりついているということで、嫌だな、クロスワードパズルね。
怖い怖い。
多分もうなんか適当、一回誰かが使ったやつですね。だから中古屋で買ったクロスワードパズルです。
かもしれないですね。
そう。で、まあ一応問題だけ解きたいから買ってみようと思ったらもうめっちゃ鼻毛ついてる。
いや、めっちゃ嫌っす。
気持ち悪いな。
気持ち悪いっすね。
なあ、その、なんていうの、本にそういうのつけてる人嫌だよね。
めっちゃ怖いっすね。
うん。さあ、続きまして、これも中古本かな、
はい、
トイレに置いてあったので、芳香剤の匂いがするということで。ねえ、これも嫌ですね。
これも嫌ですね。
ね、ちょっとした、トイレの匂いってさ、独特じゃん。
確かに。
そう、雑誌からずっとその匂いしてきたら、なんかと、ね、解きたくないよね。
確かに。
うん、嫌ですね。
いつでもトイレにいる時間を味わえますよ、じゃない
ん
だよ。
うん、そんなのはいらないですね。さあ、続きまして。
はい、
ゴキブリを叩いた跡がある。
嫌です。
ね、これ丸めてね。まあ、でも一応叩きやすいではあるんですよね。クロスワードの本ってでかいですからね。雑誌系。
ゴキブリ。
うん。しかも跡ついてるって嫌だな。
嫌ですね。
うん。綺麗にね。
あれですかね。表紙、この上の部分っていうか、中じゃなくて、表の部分についてるんですか。
そう、表の部分です。だ表、丸めて叩いてますから。
めっちゃ嫌ですね。
ね。まあ、買うときにわかるでしょうっていうね。
確かに。
そう。さあ、という感じでいいですね。以上でございますね。
はい。
さあ、続きまして、ツイキャスの方、来てますので、
はい。
ツイキャス紹介していきたいと思います。
お願いします。
はい。円楽さん、紹介していきたいと思います。はい。こんなクロスワードパズルは嫌だ。くさび型文字っていうことで。ね、昔ながらのね。はい。わかります？くさび型文字。
なんかイメージはそうなんですけど、どんなものですか？
いや、なんかこの、なんか、あいうえおになる前みたいな文字を。
ああ。
みたいな、そうそうそう。もう古代の文字みたいなね。
そう、原型が。
そう、原型がこの、はい、川を流れるようだから川っていう字みたいなとか。
はいはいはいはい。
っていう感じですかね。
めちゃめちゃむずい。
めちゃくちゃむずい。どうやって。
私発見ですね。
まず問題文読むのが大変ですから。
確かに確かに。
そう、大変ですね。
大変だ。
あ、これいいですね。大阪のうっちさん行きたいと思います。
はい。
はい、こんなクロスワードパズルは嫌だ。すべての問題の答えが一文字しかない。いやいや、これクロスワードパズルになんないからね。
そうですね。
そう、あれ、縦と横をさ、つなげて、あ、ここができるんだ、みたいな。
確かに。
そう。で、この横を解くことによって、ここが確定するとかさ、
はいはい、
ですけどね、まず、縦の位置、人の血を吸う生き物、昆虫は何か。みたいな。ね、っていう感じですよ、ずっと。
いや、もうめっちゃ嫌じゃないですか。
そう。人間の顔に二つついている、四角を表す、あれは何？目。いやいやいや、これ何これみたいな。で、もうこれ、そこさえ解けば問題解けますからね。
確かに。
いいですね。クロスワードではない。もう、クロスしてないですからね。
そうですね。ちょっと暇つぶしには、頭使いたくなくて暇つぶしするときはいいですね。
もっといい暇つぶしあるわ、それだったら。 さあ、続きましてですね、はい、円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい。こんなクロスワードパズルは嫌だ。答えを並べると、家族の深刻な問題が明かされるということで、ね。多分お母さんが作ったんですかね。そう。で、なんか家族に関する問題が全部出てきて、バーって解いていって、その答えね、はい、パパってここにこう書いてあったら、三男は捨て子っていうのが答えになったりして、みたいな、すぎるでしょ、これ。
めっちゃ悲しい。しかも三男が解いてたらめっちゃ悲しいですね。
そうそう、三男が解いてたらめちゃくちゃ悲しいね。
悲しい。
あ、俺捨て子だったんだ、みたいな。
いや、めっちゃ悲しい。
深刻すぎるでしょ。なんでそれ今打ち明けたのみたいな。
確かにめっちゃ悲しい。
我が家の子ではない、みたいなね。
めっちゃ悲しいですか。
何を楽しそうに途中まで解いてたのに。
確かに。
嫌ですね。
お母さん周りくどいですって。
そうそうそう。さあ、大阪のうっちーさん行きたいと思います。
はい。
こんなクロスワードパズルは嫌だ。答えを並べると、ダイイングメッセージになっているということで。いやいや、死ぬ間際に作るんじゃないよ、クロスワードパズルを。
血みたいなので
。そうそうそう。で、なんか、4つぐらい問題作って、ここを埋めたら、ね、ここの文字を取れば、熱気になってるみたいな。ってことは犯人は熱気だみたいな。
あんな余裕あるなら早く病院行けよって
なる。
うん、ね。こんな書く余裕
病院行った方がいいし、犯人の名前書けよって感じですね。
確かに。
いや、いいですね。
いいですね。
これも面白いですね。
はい。
さあ、続きましてがですね、あんつばさん行きたいと思います。
はい。
こんなクロスワードパズルは嫌だ。問題と答えの枠数が合わないっていうことで。問題なんか120問あるのに、枠数がなんか何 ?10 個ぐらいしかないみたいな。
いや
どれを解いてどこに書けばいいのみたいな。
上下必要なんですよ。自分で書かない
と。あ、自分で作っていかないといけないんだ。めちゃくちゃ面倒だな、これな。さあ、続きましてがですね、円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい。こんなクロスワードパズルは嫌だ。子供が夏休みの自由研究で、校庭いっぱいにマス目を作って、校舎の屋上からしか見渡せないということで。ナスカの地上絵みたいになってますから。
すごいっすね。
そう。
才能溢れてるの。
才能は溢れてるね。
はい。
あと、なんか、この上から解いてるの、すごいかっこいい図にはなるけど。
確かに。
めちゃくちゃめんどくさいね。
めんどくさいっす。
うん。さあ、じゃあ。
すごいな。
あと二つぐらい行きましょう。
お願いします。
よし、じゃあ、これにしよう。あんつばさん行きたいと思います。
はい。
こんなクロスワードパズルは嫌だ。問題の答えはネパール語にしないとダメということで、ネパール語が答えですから、
ね、ラムちゃんがもう
そう、もうラムちゃんが生き生きしますけど、果たして答えられるのかっていうね。
やばい、難しいっす
ね。あれってどうなのかね、世界各国にあるのかね。
どうなんすかね。
日本だけの ね、あれなのか、もしかしたらあるのかもしれないけどね。
うわ、ちょっとラムちゃんに聞いてみたいです
ね。ちょっと聞いてみましょう。さあ、じゃあラストいきたいと思います。円楽さんいきたいと思います。
はい。
はい。こんなクロスワードパズルは嫌だ。受験と一緒で鉛筆で解くことが推奨されているということで、これもまあ自分次第だけどね。
そうですね。
まあ、いつでも消せるようにね。はい、まあ、受験と一緒で、
はい、
なんか何マークシートみたいになってるのかな、もしかして。
かもしれないですね。
ね、ここを塗りつぶせみたいな。さあ、ということで以上でございます。はい、それでは本日の MVP を厚木にお願いします。
はい、じゃあどうしようかな。はい、じゃあこれでいきます。
はい。
本日の MVP は。大阪のウッチーさん、
はい、
答えを並べるとダイイングメッセージになっているです。
はい、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、これよかったね。
めっちゃいいっすね。
クロスワード問題書いてる場合じゃないから、
はい、
うん、もっとなんか伝える方法あったでしょみたいな。
そうですよね。
ダイイングメッセージって死にかけの状態で、
はい、
ギリギリ残せる暗号みたいなね、
はい、
なんですけど、クロスワードパズルなんてもう手の込んだダイイングメッセージですから。
そうなんですね。ね、一本この1話のドラマ作ろうとしてます、うん、この犯人が。本当は名前書いたらすぐ見つかるじゃないですか。
そうそうそう、ね、だし、なんかこの何解く時間がもったいないというか。
確かに、
ね、解けんかった時どうすんのっていうね。
確かに。
さあ、っていうね、感じでございますね。
作家志望です。
作家志望ですね。さあ、ということで、大阪のうっちーさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、それではですね、来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
はい、来週のお題、ナルシスト大工の特徴とは。
ナルシスト大工。
はい、ナルシスト大工の特徴とは。
はい、
はい、こちらの方でね、
はい、
ちょっと行きたいと思いますので、はい、はい、皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい。
はい、それでは CM を挟んでですね、大好評、原付旅飯のコーナー行きたいと思います。
はい。
はい、こちらはですね、厚木ニンニがね、晴れた日に原付で回って、はい、美味しそうなお店とかを探してますので、
はい、
皆さんもおすすめの店、もしくは今まで厚木ニンニが紹介したところ行ったよというのがありましたら、メール、ツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、オリジン@fm、 ごめんなさい、もう一回
いいですよ。
俺じゃない、
うん、どうした
の。ちょっとあの FMO アットマークだと思ってます。ちょっとよくわからないですけど、ちょっと頭の中いきます、はい。メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp 小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha. Your radio station.
ベンビーと
サルガカメ太郎の
内縄口 Now。 さあ、今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン。
バスレーンとは、朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバス、タクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないと、うっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい。あれ？一般車どころか、普通の人間が走ってる。おい、君君、歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ？
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ。
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。お
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように。
はい、6月19日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。
はい、
さあそれではコーナー行きましょう。
アツキニーの原付き旅飯。
ブブー。で、アツキニーこの原付き旅飯のさ、時だけさ、なんかこのちょっと志村さんっぽくなの、なんで
アツキニーの、
アツキニーの、え、
アツキー。
いや、ちょ、ね、ちょっと気になりましたけど。
すいません。
うん、普通に言うかなと思ったら、毎回なんか最近これで固定してきてるから。
なんかあの、新しい自分発見したい欲が最近強すぎて、なんかどういうのが、でも声がめっちゃ響くなと思って、ああ通りやすいなっていうので今
やってるんですね、
はい、今すごい、
はい、ということでこちらのコーナーはですね、あつきにんにが晴れた日にですね原付で旅をして、美味しいお店を探したりとか気になってるお店を紹介するコーナーでございます。
はい、
はい、本日の原付旅飯のお店はどこでしょう。
本日僕あつきにんにが行ってきた原付旅飯は、
はい、
国際通りのむつみ橋通り近くにございますサーター&ギアの南西というお店です。
おー、南西。
南西、あの、南に星と書いて漢字で南西だと思います。すみません、南城か南西だと思ってます。
南西だと思いますね。
はい、
その名城の読み方で城というものかわからないけど、
うん、南西というお店に行ってきました。
はいはいはい。
ここはあの本当に国際通りを通るたんびに、うん、こう行列ができてるお店で、ほう
ほ
う、
国際通りのどの辺ですか。
国際通りなのドンキホーテ、
はい、ドンキホーテ、
メインのドンキホーテがあって、はい、僕ら今 FM 那覇じゃないですか、はい、そのドンキ あのメインの道からその FM 那覇向きに入ってくる道の角、あそこなんて言えばいいんですか、あの角の方にありました。あんま向こう行ったら絶対に、
はいはいはい、
まあ、ドンキホーテ近く
の目の前ぐらいの、はい、スターバックスさん この横とか、
ね、
そのあたり
の横の方に、
はいはいはい、
本当にこじんまりとしたちっちゃいお店ではあるんですけど、このなんか店内にお店があるとかではなく、テイクアウト限定の、
うん、あら、
はい、サーターアンダギアで、あの僕原付旅飯でも前回紹介した、
うん、
あの三井本舗、
はい、
あのサーターアンダギー好きでやっぱり名を通してますので、
通ってるか分かんないですけど
やっぱり行列ができるサーターアンダギアは行かないとなっていうので、う
ん、はいはい、
今回ちょっと あの ここに来る前に、
うん、
はい、あのちょっと寄らせていただきました。
おー、はい、なるほど。あ、じゃあテイクアウト限定ということは、はい、もうテイクアウトして、
テイクアウト、実は、
はい、
ここに、
うん、
はい、じゃん、こういう感じです。
あのなちょっと今ツイキャス見てる方はね、分かるかもしれないですけど、少ないなというのもね、
はい、
はい、あったかいうちに食べた方がね、
はい、
あの美味しく食べれるということで、
はい、
実はね、あのもう先に、
はい、
ちょっと試食の方はさせていただきまして。
そうなんです。あのぜひあのチョメさんにも食べていただきたいな。僕もちょっと初めてだったので、
うん、
ちょっとあの一緒に食べてちょっと意見交換したいなっていうので、うん、
でちょっとあったかいうちにね、
はい、
2人ともラジオ始まる前にちょっと食べて、
はい、そう、皆さん聞いてください。チョメさんは放送の時に食べた方がいいって言ってくれてたんですよ、絶対に。
うん、
あつきにこれ放送の時にみたいな感じだったんですけど、チョメさんあったかいうちに、
まあそうということでね、まあ、ちょっとラジオの前にね、
はい、
食べさせてもらいましたけど、
た、うん、僕がなんで今回あの買ったかっていうと、
はいはい、
は味がですね、
うん、
プレーン、シークワーサー、黒糖、ヨモギの4種類。
お、もう一回お願いします。プレーン、
プレーン、シークワーサー、
シークワーサー味、
黒糖味、
黒糖味、
ヨモギ味、
ヨモギ味
っていうのがありまして、
はい、
僕ヨモギ味のサーターアンダギを初めて見まして、
あ、なるほど、
そこがもう気になりすぎて。
これはこの4つがセットで売られてるんだ。
あ、1つからも買えると思います。2つからですかね、買えるので、あの2つ4つ6つのセットで確か売れ、
偶数で、偶数で売ってるんですね。
売ってると思うので、で、あのもう一個気になった点が、
はい、
この僕らがお客さんが注文してからあげるんですよ、うん、このサーターは。
ほうほうほうほう。
なのでちょっとあの出来立てのサーターは、あの
サーターって呼んでんだサーターってもうやっぱね、
そうですね、もう一人の時はもうちょっとサーターサーター呼んで、
ちょっともうニックネームみたいな愛称で呼んでるわけですね、サーターと。
なのでやっぱサーターちょっと食べてみたいなっていうので、
ほう、
今回1種類ずつ全種類購入して、
うん、
で、あのヨモギを僕は食べさせてもらったんですけど、ヨモギ非常に美味しかったです。
いや、美味しかったんだ。
美味しかったです。あの出来たてっていうことで、
うん、
カリ、外はカリ、
うん、
中はふわ、
はい、いや僕もね、あの僕はちょっと今回このお店は、まあ、初めましてですし、
はい、
そのまだ全然サーター初心者なんで、
あ、そうです、
はい、まだサーター星一つ星なんで、
はい、
はい、なんせあの一つ星と書いて一条と言いますね。ちょっと難しいな、条が出てこなかったな、
男女みたいな、
うん、ね、っていう感じなんで、はい、ちょっとプレーンから食べさせてもらったんですけど、はい、本当に外カリ、
はい、
で中がふわ、
ふわですね、
で中のふわがあのなんか1回か2回サーターアンダギ僕も食べさせてもらったりしたことあるんですよ、
はい、
でもあの店頭に置いてある、
はい、
その普通に売ってるちょっともう冷えたサーターアンダギだったんで、はい、ちょっと硬い感じだけども甘くて美味しいなみたいな感じのしか食ったことなくて、
はい、
ここはちょっともうドーナツの感じがしまして、
はい、確かに、
うん、
初めて僕食べてあのヨモギを食べたんですけど、
うん、
あの見た目でも中 の、
うん、
あの色がついてる色がめちゃめちゃグリーンで、
グリーンでしたね。
なんかもう、なんか見てるだけで楽しくなっちゃう。
いいポジティブ。
抹茶とかあのヨモギ好きの人とかにはもう見た目で楽しめますし、あの風味も、
うん、
しっかりヨモギの風味がついてて、で、あったかい、
うん、
あの食べて、もう正直言っても超おすすめの。
おすすめ。
超おすすめでした。
ほうほうほう。
で、あの店員さんがこれ僕受け取った時に、
うん、
こういう容器なんです。なんかちょっと見えづらいんですけど、うん、光飛んで、
まあね、ラジオを聞いてる方にも分かるようにね。
そうですね、うん、あの、うん、これだけだと、あの卵、
うん、
のパックみたいなね、卵を業者で販売してるような、
あの、はいはいはい、あのめちゃくちゃいい例えですね、はい、
本当にあの
4つ入りの卵の売り方というかね、
っていうような容器で、
はい、
あの僕はあの持ち帰るのすみません、あの閉じてから
持ち帰ります、うん、あったかいうちにね、はい、と思って、うん、
で閉じようとしたら店員さんがすみません、あの出来たてなので閉じないでくださいっていう。
ほう。
もうあの勝手な解釈ですけど、そこまで聞かなかったんですけど、多分こう蒸気とかであったかいので、うん、多分食感とかも変わるのかと、この、
はい、こだわり的にね、
うん、はい、なのでなんかそういうこだわりも持ってるお店なので、
はいはい、
ぜひちょっと熱々の出来
た
て、
それとかこうあったかいうちにやるとこのちょっと水蒸気的なもん で、
ね、
この水気がちょっと出てくるとかもあるんじゃないですか、
ちょっと油とかもなんか
こう含んで、そうそうそ
う、
だから外に出しといてこの湯気飛ばしながら、
いいっすね、
その方がいいのかなみたいな、
はい、もうあのチョメさんがおっしゃる通りの、
いやいや、
は
い、分かんないですけどね、
あのイメージで、
もしかしたらこれ伝わってて、チョメ全然適当なこと言うなよみたいなっていう可能性もありますけど、
はい、
もしかしたらね、そういうね、はい、
そういう解釈でやって、あの本当にあの閉じないできたら よりなんか美味しく感じたので、僕も
はいはいはい、
はい、あのぜひ皆さん、あの
買った際には、
はい、国際通りに行かれる方は絶対にちょっと南西立ち寄って、
はい、
あの食べて この食感、はい、味を味わってほしいなっていうので、はい、今回おすすめさせていただきました。
いいですね。
はい、
はい、ということで
ちょっと近場でしたけど、
いやいや、まあね、はい、今まで紹介した中では一番の近場なのかなと、はいはい、いうところですけど、まあね、はい、原付で行けるような距離ですので、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんにも買っていってほしいなと思います、はい、場所をもう一度お願いしてもいいですか、
は
い、
ちょっと住所詳しくあれですねお伝えしましょうね、はい、そしたらすいません南西ちょっとやっぱりあそこはい出ました、はい、沖縄県
沖縄県の
那覇市牧師の、
はい、
1丁目3の50、はい、
はい、
スターバックスが、はい、メインのスターバックスがございますので、はい、スターバックス横と覚えていただければ、
はい、
はい、行列できてる店、
ドンキホーテとかスターバックスの近くにありますので、はい、はい、行ってみてほしいなと、
ぜひ行ってみてください。
で、そのままサタナギをもう4種類買って、
はい、
で締めずに、
はい、
はい、もう食べるんだったらもうすぐにちょっと食べていただけたら、あったかいうちに、
なんか東京でいうところの、新大久保的な感覚を今日味わえたなと言いますか。
ごめん、全然伝わらなかった。
あ、ごめん、ちょっとごめん、東京いたもんで。
ちょっと東京出ちゃってるよ。ちょっと東京マウントやめてください。ちょっと
若い女の子たちが、いろんなの、その、なんていうんですか、ファーストフードっていうか、
うん、
ほっとくとか、そういう、はいはい、歩きながら食べれるじゃないですけど、ちょっと路地とかで、
はいはい、
買って食べるような感覚を、なんか、僕は旗から見て感じたので、
あ、それを新大久保と呼んでるん
だ。あ、そう、それを新大久保と、全部まとめて新大久保と呼んでます。
最初からそう言ってくれよ。全然わからんな、この東京に行って、いやここちょっとなんかおろく感すごいなみたいな言ってもわかんないでしょ。
確かに、
そうね、そうそうそうそう、
ああいうなんかちょっと若い若者の子たちがまた人気が、う
ん、だからここからね、どんどんまたこの火ついて、
そうですね、
そう、これがね、どんどん流行っていく可能性もありますから、
はい、ぜひちょっと目つけて食べに行っていただけたらなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします、は
い、お願いします。
以上、原付旅飯のコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
はい、それではですね、エンディングですけども、告知のコーナー、はい、何か告知とありますか。
はい、今週、はい、6月22日に、
はい、
オリジンお笑いライブ気象転結がございます。
はい、
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい、まあ、毎週第4土曜日のね。
毎週第4土曜日。
はい、おなじみの気象転結でございますけども。
はい、前回は初、与那原町での開催でしたが、はいはい、うん、今回はいつもお世話になっています、那覇の、はい、天仏ホールでの開催ですので、
ということはもう天仏さんに来た際には近くにあるサータンナギも買えるという、
そうなんですよ。
お、今回それもちょっと狙いであったんじゃないですか、
皆さん、
うん、
今知りました
ですよね。狙ってないですよね。いや、俺はずっとそれ言うのかなと思ってたんですけど、
皆さん、意外と行き当たりばったり男なんで、
はい、
チョメさんがいてくれたら助かります。ありがとうございます、チョメさん。
軌道修正しながらね。はい、まあまあ、ということで。
ぜひ、はい、そうですね。うん、サータ食べて、うん、ちょっとぜひ、気象転結を見に来ていただけたら、
はい、見てほしいなということで。はい、今回の気象転結は
今回、なんと、あつきにに、皆さんのおかげで、はい、G2。
お、初 G2。
初 G2。
じゃあ、まずはね、このあつきにの初 G2、
はい、
ね、見に来てもらいたいなと。
そうですね。しかも、多分、前回 G3 の、1位にならせていただいたので、スダックじゃんけんが、
おー、
多分参加できる権利があるですよね。
ありますね。
各G3、G2、GO のトップの人が、はい、じゃんけん参加できるということで、
はい、しかもこの絵は、前説の時間に、
はい、
確か、みんな引くのをやりますので、ちょっと前説の時間から来て、あつきに2が当たるように祈ってほしいなと、
ぜひ、
はい、
スダックもちょっと行ってみたいなと思ってますので、
はい、
はい、皆さん、応援よろしくお願いいたします
。
はい、会場が18時半、
うん、
開演19時、
はいはい、
となってます。当日券も買えますし、
はい、
ご予約各推しの芸人さんというか、
ほう、
はい、DM いただけたら、
うん、
そういう対応もチケット対応もできますし、
はい、
はい、先になんか連絡いただけたこの予約で当日受け取るような形も取れますので、
はい、
もしこれを今日のオリちゃん聞いてもし行きたいなって方は、はい、ぜひ、うん、DM いただけたらなと。
そうですね、はい、チケットの方、予約もできますのでね、
はい、
よろしくお願いしたい。
また頑張ってくださいなんか DM いただけたら嬉
しいです。他にも今回のライブはちょっとしたあれがあると聞いてますけど。
そうですね、僕ちょっと初挑戦、ちょっと芸の幅を広げてみようかなということで、
ほう、
一応コントに今まで挑戦してて、シャイニングマサキっていう、
はい、シャイニングマサキ、
シャイニングっていうキャラクターで、ケラケラジャケットで、
うん、
コントをやってたんですけど、今回はまたちょっと、
はい、
シャイニングマサキとはちょっと違った、
はい、
また芸風で、
はい、
チャレンジしてみようかなと、
なるほど、
思いますので、
はい、
なんかそういうのもぜひ見に来ていただけたらなと思います。
で、なんか一応聞いた話によると、はい、今回ババスペが、
はい、
初参戦みたいなの聞いてました。
はい、
はい、これはどういう感じなんですか、ババスペさんというのは。
ババスペさんがオリジンに東京支部、
はい、
本島以外に東京支部と石垣島の支部ができまして、
うん、はいはい、
なんと石垣島の支部に、うん、所属してる、
はい、
芸人さんがババスペさん、
はい、ということで今回参戦するということで大丈夫なんですか。
はい、あ、はい、
本当に
はい、大丈夫だと思います。
はいはい。
で、ババスペさんは、僕と、並木並木さんと、3人で、芸人になるための、
はい、
オーディションも、
うん、
この期間を、
うん、
共にした仲間で、
はい、
まあ、同期、オリジンサンバガラスと言われている、
はい、言われてる、本当に。
シルさんが言ってくれてる名前なので、
はい、
ぜひちょっと同期対決ももしかしたら、
そうですね、だからちょっと見に来てほしいなと思うのと、はい、あと、なんとなんと、はい、さらにスペシャル、
はい、
なんとですね、はい、配信。はい、がいつもやってるんですけども、はい、配信が今回は無料ということを聞いてますけども、
すいません、かなり忘れてます
ね、めちゃくちゃ忘れてるなと思って、ね、
大事な
情報を、自分のことしか言わんやんと思って、
すいません、やっぱ自分主義ですいません生きてしまってますので、
はい、
一番大事な感じ、うん、あれなんですけど、 YouTube の配信が、
はい、
いつも2000円で確か販売してた、
はいはい、
配信がですね、うん、今回
今回だけですよね、
今回だけです、
はい、
なんと今回だけ無料配信、
無料配信、
はい、
ということで、ね、
ということで、全国どこでも YouTube 使える方は、うん、見られるような感じになってますので、
なんでね、まあ、もしね、はい、会場に来れないよという方も配信で見れますので、
そうですね、
はい、ぜひぜひ見て、ちょっと面白いなと思ったら今度はね会場に見に来てほしいなという感じでございます、
ね、ぜひ皆さん今見てくれてる方もぜひ友人だったり、
うん、
家族とかにまた広めていただけたら、
ね、
みんなでなんか楽しく見られるんじゃないかなと思
って、はいはい、ということで配信でもね、はい、厚木に日通を楽しみにしててくださいということで、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
気象転結もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りしたのはリクエストチョメノスケと
アツキニーでした。
はい、バイバイ。
バイバイ。